とっくりと
飯山の
ニークライシスレディオ、じゃあとりあえずまあ入院生活はそんな感じということで、メールをいただいております。
お、
ありがたいことに読みます。いいね。とっくり様、ディーヤマ様、はじめまして、阿部と申します。はい、ラジオお休み中に突然のメール失礼いたします。
いえいえ。
ブラジルはサンパウロのニクラジリスナーです。
裏側じゃん
僕は仕事の関係で昨年の10月からこの南米の地にいるのですが、日本語が恋しいなと思っていたところ、日本にいる高校時代の友人からポッドキャストのおすすめとしてニクラジを教えてもらい、アーカイブで第1回から聞き始めました。
はいはいはいはい。
僕はネットや SNS に疎く、正直に言うとそれまでとっくりさんの活動も知らず、こんなロッキー張りのサクセスストーリーがインターネットを介して存在していたんだと今更ながら驚き、ニクラジにハマっていきました。そんな感じで1日に 2,3 本ペースで地道に聞き進めており、今日は、第141回 D 山とあさみを聞いていました。
はいはいはい。
3年も前になるのでもう2人は お忘れかもしれませんが、その回のパート2でとっくりさんの生き方を称賛し、上場企業に勤めながらも転職する決意をしたというサラリーマンからのメールが読まれていました。
はいはいはい。
僕は瞬時にそのメールの送り主が誰か分かりました。私にニクラジを教えてくれた高校時代の友人でした。本名でなくてもメールの内容、転職のタイミング的に彼だと確信したとき、少し笑って懐かしい気持ちになりました。そしてこの体験をお二人に伝えたいと思い筆を取った次第です。
なるほど。
彼もそのメールで語っておりましたが、僕らはとっくりさん、ディヤマさんとガチ同世代で、
はいはいはい。
ニクラジを聞いていると本当に同級生と話している気分になり、自分の高校時代の思い出がうっすら蘇ってきます。特にブラフマンやゴーイングステディといったあの頃を象徴するバンド名が聞こえてくると胸が熱くなります。
なるほどね。
ラジオを再開されましたらぜひ二人の高校3年間の音楽遍歴についてのトークが聞きたいです。最後に私事ですが、5月には日本に戻り、それからニクラジを教えてくれた高校時代の友人と小さな会社を立ち上げる予定です。いつかとっくりさん、ディーヤマさん、僕らの、おっさん同級生4人で飲みに行けたらなと無双しております。まだまだ時間がかかるかもしれませんが、地球の裏側でニクラジ再開を気長に待っております。それではということで、いただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、すごいですね。一番遠いんじゃないですか今までで。
うん、俺の親父が人生が嫌になって逃げ出して住んだ街です、これ。
いや、
だからすごいよ、ね、パラレルワールドでさ、D 山父がさ、こっちの方にいたら、俺はもう生まれていなかったわけで。
そうね。たまたま日本に帰ってきたもんね。
そうそう。弟かなんかが病気になって、もう死ぬ余命みたいな、余命何ヶ月みたいな感じになって、こっちに帰ってきて、で、母ちゃんに会いして結婚してるからさ。
いやでもブラジルバージョンの DM さんもいたかもしれんけどね。
サンパウロバージョンも。そうね。カルロス DM がおったかもしれない。カルロスは名字なのかわからんけど。
いや、わからんけど。
カルロス DM の
とき。サ
ンタス DM の時。
いやー、ありがたいですね、ほんと。
いろいろリスナーの人今まで、まあ、この何年かでメールくれたけどさ、やっぱニクラジベイビー、ニクラジ結婚。ニクラジ、なんていうの、お付き合い、いろんなのあったけどさ、ニクラジ企業は初じゃないですか。
ニクラジカンパニーね。まあ
我々もやっぱ一丁紙二丁紙やっぱしていこうか、この会社にはちょっと役員という形で。
普通に雇ってほしい。俺は、もう
すぐリスナーに
雇ってほしい。あの全然ファックスとかさ、コピー機係でいいんで、雇ってほしい。
お茶組みしたりね。
もうだんだんほんとね、着実に貯金がなくなっていってます。
目減りしていってる。
ほんと俺、何を思ってほんと何の希望を持って辞めたんだろうっていう感じになってますけれども、ほ
んと
に。
収入の今のメインの柱は何ですか、とっくりさん。
いや、だから貯金よね。貯金とか。
それは収入じゃないんだけどね。まあ、それで暮らしてんだ。
とか、たまにやらせていただいてる、その、とっくりライブですよね。
とっくりライブの銭で。
う 出演料で。
ギャラで、ギャラで生活してて、
うん。そうです。
ハスリンしてますね、とっくりさん。
だから、もう、雇ってほしい、本当に。
いや、さ、このメールも俺なんとなく覚えてるのがさ、なんか、とっくりさんがお母さんに言ったら、その大企業辞めて就職した先もいい企業じゃねえかっつうことでお母さんが怒ってたっていう話を聞いた記憶があるん
だ。ああ、そうだ、それ言ってた。よく覚えてるね。だから俺この話したんよ。
さらに辞めてるってことでしょ。辞めて、自分たちで会社を起こす。
だから次のステップにさらに行くってことでしょ、多分。ステップ、ステップですよ。
すごいね。
すごいね、本当に。
とうとう我々の同級生、うん、まあね、会ったことはないかもしれない。あ、会ったことあるって言ってたよね、この人ね。この友達の方
会ったことあるです。うん。
からね、社長ですよ。
なんかさ、もう置いてかないで。
本当さ。だからやっぱ、
いや、俺言っとくけど、俺、D山さんにも、もう、だいぶ置いてかれてるからね、俺。
そう、あ、まあ、その、もともとのところでしょ、結婚とか、その、子供がとか、そういうこと。
そ
うね、
その、人生の経験値的に。
うん。うん。けど、一時期はさ、その、最近でこそ、徳利さんが仕事辞めるからも言える話だけどさ、
うん。
徳利さんが働いてる時なんかさ、俺より全然給料もらってたじゃん、徳利さんの方がさ。
いや、わからんけれども、まあ、ありがたいことにいただいてましたよ、給料。
うん。いや、だからさ、うん、俺もなんか、その時もさ、うん、猫と遊んだり追っかけたりするだけでとか言っていじってたけどさ、その猫追っかけてるやつより俺給料もらってねえんだとか思ってたからね、その当時なんか。
まあ、でも、結局、巡り合わせみたいなもんじゃないですか、やっぱ会社とかって。
そうだよな、結局な。
でも俺結局、まあ、いろいろあって、辞めて、
うん
もう、俺手のひらに現実って書いてあの、桃地浜か走ってた時の今状態に戻ってますからね、今。
戻った、また、あそこに。
完全に戻ってる、今。
お母さんと喧嘩してみかんを地面に投げつけて、その後現実って手のひらに書いて。
違う。みかん投げつけた後は、夜中に、規制を上げながら、桃地浜の真夜中よ。の、防波堤のとこに行って、規制をそこでまた、走りまくってたっていう。くせげー
なんか、なんていうの、自主制作の映画、それ、なんか自主映画のなんかワンシーンみたいな。
なんていうか、全然望んでませんよ、俺、こんなストーリー。
いや、けどね、まあ、言ってももう33で、俺はさ、思ってもなかった入院生活が待ってたし、うん、とっくりさんも今、ね、プロのとっくりっていうなんか新しいジャンルなのかわからんけど、うん、やっててさ、この人はさ、
うん、
まあ、一応なんかURL が貼ってあったからさ、ちょっと見てみたんだけどさ、
うん、
ホームページみたいなの飛んでさ、この人の、
はいはい、
なんかおしゃれななんか、もう何の仕事かよくわからんかった、逆におしゃれすぎてなんか。
うん、俺も今見てるけど。
何を宣伝してんだこれはと思いながら。
今見てるけど、絶対おしゃれ、こんなの。
おしゃれが仕事だろうな。多分で、このホームページ見てさ、で、サンパウロが全く結びつかんねんやけどさ。
これ仕事のホームページなんですか？これはでも。
むしろこれ趣味。
いや、わかんない。デザイン系ですかね。デザインっぽい。
趣味クリエイターで、ブラジルでなんかタバスコかなんか輸入してんのか？
いや、それはもう猪木でしょ、それ。
それ猪木ですか？うん。
いや、なんかすごいわ。これでお金を発生させる仕事をまたやるわけでしょ？これに通ずる、
うん。こっちの方に移るってことなのかね。URL を貼ってるってことはさ。こっちの会社を、だからデザイン事務所設立なんじゃない？
なんかまあ。
二人チームなんじゃ？この仲良しの高校の同級
生。やってほしいな。本当にファックスとかコピー係で。
なんか同じ高校の同級生だったらこっちの、うん、こっちのパラレルワールドの方が良かったね、俺らもね。こっちのとっくりとディアマの方が良かったよね。俺が、うん、さあ、東京で一流企業から一流企業に転職して、行けてない奴のラジオにメール送って、とっくりさんがブラジルでさ。
俺ブラジル行くし、ディアマさんはそのメールくれた最初に本になって、うん、ちょっと彼らにはちょっと俺ら側になってもらおう、本当に。
もうヘラヘラしながらさ、うん、六大学卒のやつに頭下げれるからさ、今はもう大人だから。
うん、
って言いながらいじられながらさ。
うん、
やってんのちゃんと奥さん抱いてんのとか言われながら、えいっすみたいな感じでやる。
そう。
それで、それで四五十万もらえるんでしょ東京の人に。知らん。
それ偏見だろ、お前、それ完全なるよ。
うん、
いや大変だと思いますよ、いろいろ本当に、
ね、
いやなんかね、またブラジルサンパウロのね話とかも聞きたいですけどもね。
そうね、まあ、俺が子供の頃親父から聞いたのはやっぱ相当スラムだった時の話だからさ、うん、
あ
銃撃戦に2回ぐらい巻き込まれたことある。巻き込まれるとかさ、と近くでぐらいだろうけどさ、
うん、
とかあとはなんかそのニュースでなんか、なんていうの、強盗、うん、で、その、車、夜中走ってたらさ、
うん、
その、信号とかで止まんないんだって、夜中。みんな、止まったら強盗に囲まれて、で、その、なんていうの。
修羅場だね。
で、その、銃で脅されて、金出せとかじゃなくて、うん、腕をなたでパーンって、その、落とされて、腕時計を腕ごと取られるみたいな感じらしく。
いや、もう、エグすぎる。やばいね、
そっからまたちょっと変わってるかもだからさ。
いや、今の変わってないと困るわ、そんなの。
発展途上かもしれんけど、
うん、
全く後進国だった状態から今来てるだろうからさ。うん、この3、40年で。
まあ、ちなみにこの、まあ、ブラウフマンやゴーイングステディといったあの子を象徴するバンド名が聞こえてくると胸が熱くなります。
そういう話したのかな。あ、他の回ってことか。
まあ、他の回 でしょ。
聞いてくれてるみたいな。なんかたまにするよね、高校の時の音楽、うん、この。聞いてたとかね、
高校3年間の音楽遍歴って、
うん、
俺ぶっちゃけそういうなんか文化的な、なんていうか、吸収がほぼなかったのよ。でもその D 山さんから借りるっていうか、その聞くみたいな。
俺が地元の友達が結構、なんていうの、シティボーイ的なやつが何人かいたから、そいつらとか、そいつらの兄ちゃんみたいなやつからの流れで俺がいろいろ聞いていってて、それを、うん、まあ、お互いのおすすめの中でとっくりさんに教えたりしてっていう感じだよね、多分ね。
でもさ、なんか俺らの周りにさ、その、いわゆるサブカルっぽい人っていなかったよね、うん、なんか。
いなかったね。高校はやっぱ。
俺らの高校に全然その風吹いてなかったよね。
やっぱ、なんていうの、文武両道の進学校だったから、やっぱカルチャーがゼロだったね。
カルチャー、いやでもさ、そういう学校でもさ、カルチャー、まあ、いたのかもしんないけどさ。
けど、英検とかあるはずだよね。
え？ああ、映画？
映画研究部とかあった
の？いや、ないでしょ。なかったよ。
ああ、翔太が写真部だったね。写真。
そう、写真部よ。
謎の、謎の写真。
幽霊部員やけどね。うん。そうね、一人ね。
うん、一人
学。
うん。あいつもけど、なんかね、
まあ、あいつあの時代に iPod 持ってたからね、もう。
確かにね、iPod クラシックかなんかだったんでしょ。
クラシックってかもう、第一世代みたいな。
第一世代 iPod。
そう。
あの時俺 MD ウォークマンでダパンプ聞いてたからな、言ってみれば。
うん、いや、そうよ。
ああ
で、
とっくりさんなんかボンジョビだったもんね。
合宿だけ。ボンジョビしか聞いてない。いや、さ、遍歴もクソもないよ、俺もうボンジョビだもん。
ボンジョビだもんね、最初。
もうずっとだから俺、いろんなプレイヤーやん。
洋楽、初めてボンジョビだったかも、下手したら。
俺、ボンジョビと、あと、バックストリートボーイズ。
ああ、ボンジョビとバックストリートボーイズが俺の洋楽、最初だったかもしれない。
そっから俺全然進化してないもん。で、最後の方だけさ、そのなんか、ビヨンセとかさ、
うん、
ショータとか、ディアムさんが DJ ちょっとするみたいになってさ、
うん。
で、その時別にレゲエも、まあ、ショーン・ポールとかいたのかな？
もうエレファントマンとかショーン・ポール。ダンスホールレゲエが前世の時とか、ね。
もう全然メインストリームやしさ。
そうね。
うん。
だから、その、アメリカントップチャートとかにそういうショーン・ポールとかが、ヒップホップとか、R&B に混じって入るみたいな。
うん。
だから、ミンに出てきたみたいな時だよね。
そうね。
うん、レゲエなんだけど、その、歌の大辞典とかミュージックステーションとかに出て、ね、あ、これがポップスなのか、
ミキ
ドザンなのか、R&B なのか、うん、ミキドザンと一緒ね。うん。
いや、もう、あとはさ、もう、ケツメイシとかやもんね。マジで。
そうね。うん、
マジな話。
なんだろうな。
本当にね。
ニコチンとか、
でもそっち系やったよね。
ちょっととか、スネイルランプとか、そういうスカパンクっていうの、スカコアっていうのわかんないけど、そういうのをやっぱり友達からの影響で聞いて、うん、で、それから、それの流れでゴーイングステディとかも知って、うん、で、ゴーイング、その、普通にかっこいいメロコアみたいなのも、なんか好きだったけど、けど別に響いてはなくて、うん、なんかかっこいいからという背伸びの気持ちもありきで聞いてたんだけど、ゴーイングステディとかに関してはやっぱ歌詞のそのダサさ、童貞臭さみたいなのが、なんか良かったんだよね。うん、そういうのだから、
うん。なんかさ、もう、童貞全開やったからさ、
うん、
マジで、ゴイステばっかり聞いてたな、ほ
ん
と。
うん。だからさ、俺が多分その、俺らの仲間の中にゴイステを落とし、うん、ゴイステというカルチャーを俺が落とし込んだにもかかわらず、
うん、
後半ちょっと翔太とかカラオケでそればっか入れるから嫌だったもんね、なんか、ね。わかるこの気持ち。もうええわ、みたいな。もうそんな、
の夜とか
そんな、うんうん、メドレーじゃないのに一曲一曲でそんな連続で10回ぐらい歌いたくないわ。わかる。シダックスとか言ってた頃。
はいはいはい。いやー、もうそんなもんすよね、マジで。
そうね。
ほんとスカスカ。
だから。
ヒップホップとか俺一切聞いてないもん。マジで。
とっくりさんがなんか俺から聞いたって言ってたあの、シンゴ2とかも大学生ぐらい。
あれは大学ですね。大学1年とか。
高校の時のヒップホップはだからダパンプと結名したよ。
そう。
うん。ダサ。
いやいやいやいや。
もうやっぱ入り口としてはいいんだけどね、別に。
そうそうそう。うん、やっぱ結局、売れる音楽はやっぱそれはいい音楽ですから、それはそれで。
けど、わかんないけどさ、その時代が合ってんのかわかんないけどさ、ニトロとかさ、
その時代でしょ、完全に。
ギドラとかさ。
うん。あ、でもキングギドラはね。
そこら辺は高校生ぐらいじゃねえの、俺ら。
うん。ブッダブランドとか全然知らんかったもんな。
だってKJ とジブラが、みたいな時は中学生ぐらいでしょ、
う
ん、俺ら。
さ、狂気の桜っていう映画がさ、当時、公開されて、うんうん、俺、それでキングギドラが俺聞くようになったもんね。すごい
久保塚と須藤元気に出てたもんね。
そうそうそう。いや、もうね、とにかく久保塚がもう全盛期でさ、マジで。
とっくりさん結構久保塚フリークスだったよね。
もう、やっぱゴーですよ、ゴー。
ちょっと恥ずかしくてそういえば封印してるとかだったら悪いけどさ、久保塚好きだったよね、なんかイメージ的に。
いや、全然恥ずかしくないし、隠してない。
隠してない。
てかもう本当久保塚に今でも生まれ方になりたいと思ってますけど。うん。
マンジライン。
マンジライン。いやもうね、やっぱ、まだマンジライン系があんまなかったっていうかさ、その時は。
うん、
もう GO の時の久保塚とかクソかっこいいもんね、マジで。
なんかツイストパーマみたいなね。
そうそうそう。で、柴崎こう出てて。
はいはいはい、はい。
あれ、かっこよかったなぁ、マジで。
なんか、俺、入院してる時にさ、本読んだり、映画見たりしてた中でさ、なんか、アイの渦っていう映画を見たんだけど。
どういうこと？アイズ？
アイの渦。
ああ。
で、それが、まあ、邦画で、なんか、うん、っていうの。なんかもう、その地下風俗みたいな感じか分からんけど、マンションの一室借りて、その素人の男さん、女さんみたいなの集めて、
うん、
乱交していいですよ、みたいな。一人2万ずつ回収しますよ、みたいなのをやってるっていうのの一晩を描いた作品みたいな感じなんだけど、
うんうん、
でそれの風俗の、店員役が久保塚で、
うんうん、
で、わ、久保塚これめちゃくちゃ合うわ、この役とか思いながら、
うん、
で、セックスやる側の方の、チンピラ役みたいなので、うん、新井博文出てて、
うん、
こいつもなんか似合うな、みたいな。この目つきの、うん、なんか危うさみたいなの、めちゃくちゃいいなと思った、うん。ハマり役だったね。
新井博文だってゴーも出てたもんな。
あ、そうよね。
うん。
てか、まあ、結構映画を、そんないっぱい見てないけど、多分10本ぐらいとか見て思ったのが、
うん、
なんていうの須田まさきが、なんか結構出てるね、方が
最近のやつはね。
うん。うん、あと、池松壮介くん。
はいはいはい。
のことが好きになった、俺は。だから斎藤匠からちょっと変えます、推しを。
その話ですね。 じゃあ、推しはもう、ソウスケくんということでね。
うん。いけます、ソウスケに変えます。
はい、ちょっとまあ、だからそんな感じで、音楽遍歴はね、まあそんな感じなんですよ。もう。
夏メロね、
うん、まあやっぱあれじゃないですか、
なんかけど、とっくりさん CD いっぱい持ってたイメージあるけどね。
いや、もう、ボンジョビよ。
なんか、あれだ、親父がなんか無職の時に CD 買ってたって話したもんね、
それは。そう。あの、ベランダの、窓をトントンしてきて、あの、黒人音楽をあの渡してくるっていう、うん。
なるほどね。
もう死んだわ。うん、もうほんと、そんな落ちとったわ。もう親父も。ほんとに。ほんとに。
いろいろあるよね、ほんとね、うん。
で、俺、ほんと、無職やし、うん、マジ。
今。
いやさ、俺、あの、福岡で仕事あって、で、東京、とか行くことあんのかなとか思ってたけどさ、俺東京にいながら仕事してないってこのすごいよね、うん、
福岡それは一番想像してんかったの、東京無職、うん、
意味不明、
福岡無職は落ちる可能性あったもんね、
あったけど、ね、まだその実家にいるしさ、
うん、
あの安心感あるけどさ、今俺相当危ない橋渡ってると思うよ自分で、
あ、
応援してくれおい、
なんかさ、
応援してくれや、
お前がさ、俺がリスナーだったら思うのが、なんか特区さん、もっと金で応援しやすいことしてくださいよって思うよ。
どういうこと？
だからさ、もっとグッズ作るとかさ、そのアルバム出すって言ってるのも全然出してないし、なんかお金落としにくいんですよ、とっくりさんって今。
いや、もう。
コンテンツとして。
もう住所教えるから、米、オワコンじゃねえよ、お前、本当によ。米とかくれ、本当に。
そうだ、1年か2年前に米送ってくれた農家のね、リスナーの人ね、今年送ってくれてないからね。
ちょっと今マジでいる。本当に今食い物なくて。今米ください。待ってます。
新米じゃなくていい、ね、
新米じゃなくていいです。
小米でいいよね、とか。
もう、処分に困っているもの、食べ物全部僕のところに。
自己米でいいよね、自己米で。
本当、連絡いただければ、住所をお送りしますので。はい。もう、恥も、プライドもありません。食べ物をください。
でも、こじきじゃん、ほんと。ほんとのこじきじゃん。時期をこいてるじゃん。
こういよ、そんな。だって死んじゃうから。うん、まあ、
ね、だから、この、さあ、4人で飲もうよね、このサンパウロの人帰ってきたらさ、一回、東京で。
やりましょう。
おごってくれるかな、さすがに。
空気読んでほしいね、そこは。俺手のひらに現実って書いていくから、ね、
うん、俺も一応だ、熊本から行くからさ、ちょっと交通費かかるからさ、なんか、一応出すよ、財布は出すよ、レジで。
うん、俺も出す。
で、その、この二人のどっちかがさ、いや、うん、ちょっと新しい会社の方で落とせるんで、ちょっと、うん、ここはちょっと一回俺ら甘えてください、みたいなことを言ってくれたら、マジっすかみたいなリアクションはするからさ、一応。
ねえ、ちょっと二人で顔見合わせて。いいんですか？
あればみたいな。一、うん、回出るラジオ、俺らのラジオやってるやつ、みたいな感じでさ。嫌いやわ。
くそ。
嫌いやわ。
まあそんな感じで、もしね、いつかタイミングがあったら行きましょう。
よろしくお願いします。
はい、というわけで、今57分経ちまして、はい、長々とやってきましたが、今週はこの辺でお別れしましょうかね。
はい、終わりましょう。
はい。ということで、応援してくれはい。
お菓子、落としやすいよね、お金をね、とっくりさん。ね、いや早くな出してください。
お米とか別にすぐ送れるし。
それはなんか応援じゃなくて、こじきな
カップラーメンとか。
うん。
応援してくれ、
はい、お母さんだな、里のお母さんの応援の仕方なんだよな、それ。
お母さん、全国にお母さんが欲しいです。はい、
はい。
というわけで、はい、この辺でお別れしたいと思います。どうも、とっくりでした。
おにやまでした。
バイバイ。
はい。